明けましておめでとうございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。伊藤陽一と。
明けましておめでとうございます。加藤真理子です。この時間はアルコニックス株式会社代表取締役社長正木英一さんをお迎えして、最近の業績や今後の事業展開などについて伺ってまいります。正木さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
どうも新年おめでとうございます。
1年ぶりぐらいなんですけども、はいはい、その後、
まあ、大阪弁でぼちぼちやってます。
ぼちぼちなって出ました、まあ、ぼちぼちってのはね、そんな悪くないんですよ、
はい、
まあ
はい、
ちょっとこの1年は、まあ、一昨年と比べると、はい、いろいろネガティブな要素もありまして、以前と比べたら多少苦労してるという状態ですかね、
はい、去年はいろんなことがありまして、うん、テロもありましたしね、産品価格の下落もあったし、でも日本はまたね、新しい形で息吹を経済をね持つに至ってますから、その辺をね、御社の業績またはこれからの展望なんかも含めてお伺いしたいなと思います、うんうんうん、よろしくお願いします。
どうも
よろしくお願いいたします。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウアルコニックススペシャル。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前、西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
まず最初なんですけれども、非鉄金属の総合企業という形でですね、私どもの番組に登場していただいてるんですけれども、以前は非鉄金属の総合商社と言ったと思うんですけども、去年もお伺いした製造業のところとか流通業のところとか、はい、幅が広くなったので商社の枠に当てはまらなくなったと、はい、そういうことでよろしいですか。
おかげさまでですね、
はい、
M&A をですね、今年は2件増えて13件実行させてもらいました、はい、で特徴的なのは、はい、やっぱり製造業がウェイトが増えてきて、今年の見通しではですね、はい、まあ経常利益率では製造業の寄与度がですね、はい、まあ、大体 48% ほぼ半分に達するということでですね、はい、我々としては流通業のみならず製造業もやってるよと、流通と製造を合わせた総合的な企業ですよということをまあ標榜したいというのがあります。でその下心はですね、
下心
やっぱりですね、株価を非常に意識しておりまして、流通業の場合はですね、 PBR、PER に対する評価が非常に低くて、まあ、一般の見方じゃないかと思うんで、まあ、そういう意味ではですね、我々はより安定した製造業を施行することによって市場の見方を払拭させてほしいというところに狙いが、まあ、一つはあります。
まあ、私ね、それ聞いて非常に先見性のある動きだなと思ってましてね、
はい、
というのは商社っていうと資源価格が下がると商社の株が下がったりするじゃないですか、うん、でも製造業を抱えていると、例えば今出てきてる新しいデバイスとかそういうものに出してですね、うん、コミットメントしていって、そこが業績を下支える。でもう 48% にね、製造業の部分がなっているということは、うん、あと技術が統合化に向かってますよね、うん、昔はこう分散だったんだけれども、うんうん、結局幅広いところやらないといけないというところがあって、うん、まあ御社はそういう面では先頭を走っているなというふうに思いますよね、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
ところでその最近の業績はいかがでしょうか。2016年上期ということですね。
そうです、はい、上期はですね、はい、まずまずでございました、売上総利益は当初の予算を上回っておりますし、
はいはいはい、
しかしですね、販管費はですね、はい、予想より増えたと、営業利益、経常利益、純利益を圧迫しているということがあります、
はい、
あとですね、経常利益以下のところで去年ありました不能のれん代6億3000万弱ございますけれども、はいはいはい、それがまあ今年は剥落したというか、一過性の利益であったということもありましてですね、数字的には経常利益、純利益は未達成ですけれども、その特殊要素を省けば上期はまずまず順調であったと、下期にいろいろネガティブな要素が出てきたと、まあ一つは中国の景気後退ですね、もう一つはですね、やはりこれも中国に関係してるんですけども、 いわゆる天然資源の国際的な価格が原油も含めて下落しておると、はいはい、こういうことによる我々もですね多少の被害を受けておると、うん、当初ですね、はい、予算上は今年は48億円の経常利益を予定してたんですが、今の見通しではそれが残念ながら41億に下方修正せざるを得なかったというような状態で、外部的要因もありましてですね、まあ今一つパッとしないというのが現実ですね。
なるほど、ね、はい。まあ私は一次資源価格のね、下落っていうのはそんなには続かないというふうに思ってるんで、まあ、あと、御社の多角化がね、どんなように業績に寄与してくるかというところがこれからのポイントかなと思ってますけれども、ところで先ほどですね、M&A を2件やったとおっしゃっていて、東海洋業と平和金属のことをおっしゃっているんですか。
はい、そうです。はい、東海洋業、この会社はですね、溶接棒、溶接業者をなりわいとしている会社で、それ言ってもなんじゃいというようなことだと思うんですけど、非常にニッチな事業ですが、まあ非常にトヨタさんに密着したですね、いろいろな特に金型の補修とかですね、それから溶接とかですね、そういうものを生業としてまして、金属の加工をしている事業とは切っても切れない縁にある。で、我々としてはですね、製造業でもですね、まあ、そういう事業を非常に好みまして、
あ、ニッチなところを進めていく、
ね、その代わりしっかり利益が上がるというような会社ですね、はい、小さくてもしっかりこじっかりしているというような会社でですね、我々の傘下に入ってもらって、はい、我々も営業の協力、資金的な協力をしながら、はいはい、まあ、新しい分野を拡大していって、会社をさらに大きくしていきたいと、こういうふうに思ってます。
これは製造業への進出の、まあもちろん一環であると。
そうです。
ということで、
はい、
平和金属株式会社っていうのを、ね、
流通業なんですが、
流通業、
はい、非常にですね、アルミ銅の販売の分野ではですね、非常に有名な商社です。神戸製鋼の一次問屋でありまして、家電、特に空調関係に非常に強い。それから製缶業に強い、それから自動車関連の部品に非常に強い商社であります、でまあ、大阪の伝統的な商社でありまして、我々としてはこの会社 M&A をしましてですね、我々も似たような事業をやってるんですけども、これをお互いに一緒にやりながらシナジー効果を上げていこうと思ってます。ちなみに平和もですね、製造業も持っておりましてですね。
あ、そうなんですか。
で、海外の支店も持ってるということで、我々一緒にやっていくことによって、大きな効果を上げたいと、こう狙っておりますね。
ということはやっぱり非鉄金属の総合商社という呼び名から、総合企業って言ったのには結構深いわけがあると。製造業も流通業もということでですね、一歩一歩前進してきてると。
そう思います ね。流通業だけじゃできる範囲は知れてますし、流通業やっておるといろいろ実際自分で物を作ってみたり、組み合わせを考えてみたり、シナジー効果を狙ったり、まあ、そういうことがですねしたくなってくるんですよね、そういう意味で我々としては総合企業になるべく夢を追っておるということが言えるかもしれませんね。
横にも縦にも幅を広くしていくプロセスに今御社が入っていると。
はい。まあだからね、世間でもレアメタル、レアアースの資源の会社、取り扱う会社だと。これは間違いないんですけど、その業界では我々は一番だと思っておりますけども、それだけじゃないと。
ないと。
したがって相場が変動したら、お前とこ、業績悪くなるでしょうと。そういう簡単な捉え方をしてほしくないと。非鉄金属に関して言えば、すべて製造も、流通もやってるよというふうな会社になりたいと。で、そのために M&A もしますということで、今後ですね、その姿勢を明確にして、事業を進めていきたいと思ってます。
総合商社でも、一次産品価格が下がると株が下がるみたいな連動性が高いところ多いじゃないですか。
そうですね。
そういう意味では、御社は独特だなと思いますよね。
いや、うちも下がってるんですけどね、ちょっと誤解解いてほしいと。
あ、それは誤解に基づくものであると。
まあね。今時価総額は200億円ちょっとしかありませんけど、まあいずれ500億円ぐらいのレベルを狙いたいし、経常利益もですね、今前期で52億、今年41億、まあこの50億あたりをちょろちょろしてるんですけども、まあ100億ぐらいをですね、常時狙うような会社にしたいと。
なるほどね。
そうすれば結果として時価総額は500億円ぐらいになるでしょうと、私は思っております。
実はですね、日経産業新聞とかですね、日経エレクトロニクスですか、うん、という雑誌目にすることがあってですね、その中にはスマートフォンの中身見るとほとんど日本製のね、センサーとかいろんなものが使われているって書いてあって、まあ御社は非鉄金属ももちろん強いわけなんですけれども、そうすると御社と我々が日頃使っているスマートフォンとの関連というのも非常に気になるんですが、ここら辺は結構御社との関係は深いというふうに考えた方がよろしいですか。
我々ですね、はい、4つの事業部門がありますけども、その中で電子機能材部門というのが、最もまあ成長を我々期待している分野なんですね。
ということはスマホの中の部品ということですね。
はい、電子機能材の中には原料でありますレアメタル、レアアース、これは我々取り扱い日本で一番大きい商社だと思ってますけども、これは原料ですね。はい、この原料を使ったいわゆる部品、この中でですね、スマホのウエイトが非常に高いんですね。2014年度の世界でのスマホの生産量が12億5000万台ぐらい、2015年が14億個台ですね、それから2016年、今年ですね、15億個台と言われてます。伸び率がね9% になり 7% になってきたから、ピークアウトしてるん違うかというのはね、日経新聞あたりでも出てるんですよ。
でも高機能化してるじゃないですか。
そのご指摘が非常にね、私が言いたいことなんですが、あのね、需要紙としてはね、中国がだいたい4億5000万台ぐらいのマーケットで、これがね伸び悩みなんですね。日本も伸びてもちょろちょろという感じです。韓国あたりはもうスマホの市場占有率が 80% 以上ありますから、もうあんまり伸びないですね。で、中国が伸びずに今後ですね、インドとかインドネシアとか、まあ普及率の低いところが伸びてくるという可能性はあります。これ特徴1ですね。ところがですね、インドとインドネシアで増えてもあまり高機能のやつは伸びないだろうとこう言われてるんですが、ところがどっかでですね、今度先進国および中国で高機能な能力を持ったスマホが増えるだろうと、
こ
う
言われ
て
る。加藤さんも1台この前買いました。
そうでしょう。
はい、最新型になりました。
でね、はい、新しい加藤さんのスマホではですね、部品がね4倍5倍ついてるんです。高機能化してるんです。
比べてね。
それでね、世界の傾向としては、安物のスマホと高機能化したスマホと二極化し始めてる、で、日本のですね、部品メーカーが作ってるのは世界で追随を許さない部品、これがですね、ものすごい部品の増加が3倍から5倍ぐらいに増えてる。だからその部品メーカー超多忙であると。
そうですね、で
も全然ね、その関連のメーカーの上場株はですね、若干今株価が下がってるんですけども、僕はそのメーカーのために申し上げるとそれは誤解だと、多分業績はもっといいと、
値段がね全然違いますから。僕はずっと最新のものを買ってるんですけども、もうほとんど10万に近くなりますよ。64、121%だとね、だからやっぱりものすごいいい部品が使われてるなって分かるし、それはだから御社が扱ってるようないろいろな部材も含めて需要が伸びてるんだろうなというふうに思いますよね。
非常に今面白い話があるんですけどね、中国人がですね、日本に爆買いに来ますわね、これで夫婦で来るとそれぞれが中国製の携帯電話を持ってるわけですよ。それで離れ離れになるでしょ、通話しようもでも通じないです。外国へ来ると
高機能じゃないからですね、
多分ね。やっぱりダメだなと。
日本人はね、海外行ってもね、やってますからね、
それいいのを使わないかんと、こういうふうになってきた、ことほどさようにですね、非常にね高機能化っていうのが一つの大きな流れになってます。で、その分野では日本の部品メーカー MLCC というコンデンサー、それから総フィルター、電波を仕分けする、それからバッテリーも非常に日本が強い、ガラスのね、単純なようですけど、表面が割れないように強化する、強い、それからね、筐体自体も例えばボーイングで使われているようなアルミの部品がアップルでは導入されておる、ということで、非常に日本製の部品のウェイトが高い、こういうのが特徴ですね。何を言いたいかというと、 そういう分野にアルコニクスは流通業として大きく関わってますよと、はい、だからこのスマホの動向っていうのは、はい、我々にとっては非常に大きな関与してることなんですよね、
数だけでね、数える人たちは、あの伸び率がね、おっしゃったように9から何落ちて、まあ、2桁だったのかっていうかもしれませんけれども、やっぱり見てるとやっぱ高機能化っていうのはやっぱりより多くの部材を使うってことになりますからね、そういう意味では日本のメーカー御社も含めて強い立場にあるなと私も考えます、
これはもう時代の流れですね、でやはり電子部品の分野っていうのはどっちかいうとニッチな分野なんですけども、日本の全ての電子部品を合わせたシェアが 40% から 50% と言われてるんですよね、その中にはね世界唯一という部品もあるしね、それから占有率がほとんど 100% に近いというようなものもあるんですね、そこがまあ日本のね強みですね。それはなぜかというと、やっぱりマーケットが小さいから、他の国のメーカーはあんまり注目しない、それから結構ですね時間が開発にかかって手間暇が要する割にはリターンが少なくはないんだけど、時間がかかると確実じゃないということであまり目つけないんですね。そこまで我慢強くないと、ここがやっぱりね日本人の研究者が現場をよくね掴んでる人たちの強いところで、ぜひこの番組でもですね、その辺をうちの業績と直接関係はないけども、この電子部品のこの分野っていうのはですね、各メーカーね、非常に高い収益力を誇ってますし、日本に残った圧倒的に強い唯一の分野だと。で、そこに我々は関与していくと。ということですね。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アルコニックススペシャル。この時間はアルコニックス株式会社代表取締役社長正木英一さんをお迎えして、最近の業績や今後の事業展開などについて伺っています。
三菱航空機のね、MRJ がこの前飛んで、実際の商用運航するにはちょっとまた時間かかりそうなんですけれども、車は数万点の部品なんですけれども、飛行機になると100万とかね、そのぐらいになるじゃないですか。で、そうするとやっぱりこの分野でも日本のね、製造業の力が出てきて、御社が活躍できる場が広がるんじゃないでしょうか。
まあ、当社ね、製造業でそういう意味で大川電機製作所というのがございまして、ここはですね航空機部品を納入しております。航空機のエンジンのですね、ところにチタン製品が必要でありましてですね、チタンはご存知かと思うんですけども、非常に加工性が高い、耐食性が強い、耐熱性が軽量ということで非常に望まれてる金属なんです
ね。ゴルフクラブにもねよく使われて
そうですね。富士機械製造というチップマウンターを作ってる会社がございまして、ここは世界のだいたい 34-5% の機械のシェアを持っているんです。これはですねスマホの半導体をチャチャチャチャチャとこう短期間で、
テレビ
これの世界一のメーカーなんですよ。そこに我々の子会社は重要機関部品をオーバー政権というところで納めさせてもらっている。で、非常に今忙しくて仕事がまあこなせないぐらいオーダーが来ていると。
そうなんですね。ホンダジェットが型式認証をもらって1号機が納入されてるんで、日本の航空機産業はこれから楽しみですよね。
楽しみですね。全体の部材の 35% ぐらいが日本のメーカーが関与していると言われてるんですね、部材の。ところがですね、それも重要機関部品のところだけ集中してるんですよ。尻尾の方のまあ、どっちでもいいと言ったらいかんけど、そういうものは廉価でやれる海外の企業が関与してるんですけども、重要機関部品は全部日本のメーカーですね。
ますます御社のね活躍できる場が増えるんじゃないかなというふうに、
だから私はまあいい年になってきましたけど、やっぱり懸念は はい、今みたいなその強みをどんどん長期にわたって維持できるような国であってほしいと思いますね、
はい、でも去年と全く変わりませんよ社長さん、
はい、
いやもう
それはね、
73から74になっても伸び率は大したことありませんから、はい、1歳から2歳になったら伸び率は 50% ですから
いやところでね、先ほど中国の話が出て、まああれだけ公共投資やった後で、それは調整はするわなという話なんで、成長率はね、確かに7割るぐらいまで来てるんですけれども、今後、まあ中国によく行かれる立場であるし、中国との取引もあるというお立場で、どんなふうにご覧になってます？
中心国の罠というか、はい。難しいところまで来ましたね。
これ中心国の罠というのはですね、一次産品を輸入して製品作って輸出する、要するに安い労働力を使ってと、そういう段階を超えてより高度なものを作ろうという段階に行くときに必ずぶつかる壁ですけどもね、
はい、
うん、
中国はですね、はい、公共投資を今までやってきた、今も続けると思いますけども、それで景気を支えるというパターンはもう難しくなってきたと、はい、したがってですね、民間事業を喚起しようということで従業員の給料を上げろと言って言ってると。そうするとですね、日本やアメリカから来た事業が初期の利益を出せない。で、中国は今何を作ってきたかというとですね、非常に簡単なですね、コモディティを中心にものを作ってきた。そういうね、従業員の高級化を可能にしようとすれば、やはり付加価値の高いものを作らないか、はい、これを中国がクリアできるかですね、はい、習近平さんは高付加価値化をしないがんとこう言ってるけども、はい、日本が辿ってきた茨の道を耐えれるかと、
そうですね、
うん、これクリアせんと、もう一つ一段階上の付加価値の高い産業の集積体の国を作るということは難しいと思います。そういう意味では私個人的にはなかなかね、相当の覚悟がいると、
厳しいと
思いますけど。
でもまあ成長率で見ると落ちてきたといってもまだ 6.5 とかあるわけ
ですよ。そうですね、
うん、そうすると日本がゼロ金棒とかね、 1% 金棒でうろうろしているのに比べればまあ明らかに成長はあるわけなので、そういう意味ではまだ御社にとっても日本にとっても重要なマーケットかなと思うんですが、そこら辺は。
いや、それはうちもですね、はい、大体輸入輸出三国間合わせて 27-8% のウェイトが中国にあります。まあもちろん輸入がですね、そのうち 15% ぐらいありまして、これは中国がどうなってもですね、あまり影響ないんですね、で問題は輸出が 5% ぐらいうちの場合、それから三国間取引、中国を発にして物を第三国に出したりするような取引が、あるいは輸入したりするのが中国へですね、 5% ぐらいずつというイメージなんですよね。この部分がいろいろ影響があって、経済活動が鈍化すると商売が減ってくるということになっているのが現状です。でもですね、やっぱり中国は大きいと、一番魅力は中国に資源があるということよりも中国という大きなマーケットが存在してると、物を買う人がいっぱいおるという国ですから、
まあ、日本にもいっぱい来てますけどね、
だからね、我々は中国を今後も重視して、中国という市場にコミットしていきたいと思っております、はい、
例えば5年後どんな企業になっていると、まあ、夢も含めてですね、ちょっと
まあね、5年と言わずですね、その手前、我々は中期経営計画、3年間の先を見るという計画を作っておりまして、M&A を含めた事業投資をですね、200億実行すると。200億どっから持ってくるの？
まあ、
借入金と利益で賄おうと。現在ですね、当社のネットの負債倍率、デッドイクイティレーション、これがね、わずか 0.5 倍。これは非常にいい数なんですよ。これをね、1.3 倍ぐらいまで、まあ悪くなるというか、悪化するのを許してもらおうと。で、200億投資して、経常利益率を 10%、ということは20億円の利益を上乗せしていこうと。で、片方で我々最近ですね、世間が ROE、ROE ということになったんで、それも非常に気にしておりまして、計算上は 10% のリターンがあれば、ROE はだいたい 14-15% のところを維持できるなと。ご承知のように日本の上場企業の平均の ROE が 8% ぐらいですからね。 倍近く我々はいいと。
いいと。
それいいというのは、資本の額が少ないということとも言えるかもしれませんから、必ずしもいいとは限りませんけれども、まあ、ROE も非常に意識していると。で、この200億をいろいろ当社のポートフォリオに合うような新規投資をしていきたい。で、やっぱり一番狙っているのは、製造業の中でグローバルでニッチでトップ企業、こういうのを狙っていきたいと。で、現在13社 M&A を実行してきました。で、これが今子会社として2つはうちの会社の中に入ってますけど、残りの11個はぶら下がってるわけですね。で、これがですね、今までは点点点点で存在してたけど、これをなんとか面でつながるようにしたい、有機的なつながりをしたいということで、今年からですね、子会社を含めた社長会を常設しますし、その中で新規顧客の共同開拓とか、あるいは新規設備投資の検討とか、そういうようなことをですね、情報を持ち寄りながら、まあ、やっていこうというのは考えてます。幅を広げて総合企業になって、そして一つのですね、アルコニクスグループというグループを形成して、というのは3カ年計画です。
なるほど。
もっと5年とか10年のスパンで見ると、経常利益が50億前後ではまだ小さい企業にしか過ぎないと。
どのくらいを狙いましょう？
とりあえず100億は狙いたいと。時価総額500億。これがまあ願いですね。
日本の企業って部門いっぱいあるんだけど、みんな点で活躍してるんですね、そうじゃなくて、アップルがなぜ成功したかっていうと、スティーブ・ジョブズの頭の中で全部できてるので、全部つながってるわけですよ、面としてね。そういう強みがあったので、僕は日本の企業も自分が持っているアセット、まあ部門も人材もそうなんですけど、それを面でつながないとダメだってずっと言ってきたら、社長さんがそのことを言ったので、これはね、先見の明があるんじゃないかなと。
いろいろな事業をね、ランダムに買ってるように見えるんですけど、これ何や言うとね、金属を全部つなぐんですよ、これは。表面を処理したり、溶接したり、熱処理したり、横串を入れるというか、やっていこうと。同時にまた新しい分野も狙っていくと。
縦横ね、部材までひっつけちゃうっていうね。でもそれものすごく重要なことね。
ちょっと大きく言いすぎましたけど、まあね、夢としてはね、
そうですよね。
そういうふうにして、非鉄金属の総合企業になっていくと。
将来は GE のような会社になるかもしれませんね。
いいですな。
ね、いや、まあ今日は本当ね、夢なるような話で。またね、来ていただいて、新しいその日本の活力ある企業の話をね、
そうですね、
松井さんからね、お伺いしたいなというふうに思いますよね。
活力をなくさないように。
そうですよね、今聞いててね、本当に活力あるなと思いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
この時間はアルコニクス株式会社代表取締役社長正木英一さんをお迎えして、アルコニクススペシャルをお送りしました。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アルコニックススペシャル。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパート、アルコニックスの提供でお送りしました。
感動したのはね、点を面にするんだっていう話ね、そこまでね、はっきりおっしゃったっていうのはね、やっぱり面白い会社だなというふうに思いましたね。活力があるね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベオブリガード。